先日ある知り合いの牧師の説教を読んで大変教えられたことがありました。そこにはただ神様と祈ることと、神様を父として、神様に父よと呼びかけて祈ることでは天と地の開きがあるくらい違うことだということが記されておりました。そしてこのことはまさに奇跡である。神様を父と呼ぶ、これは神様の働きかけと導きによらなければ人間には決してありえないことだというのであります。この言葉に私はハッと我に返ったような思いになりました。それは自分自身が忘れかけていたことを思い起こさせるものだったからであります。父なる神よと、私たちは普段何気なくそのように祈る。でもそこにどれほどの奇跡が込められているかということ、私たちはその奇跡を忘れかけているのではないか。人生に起こる苦難、そこで私たちは神様と呼びかけます。でも大切なのは何よりその神様を父よと呼べることではないでしょうか。苦難の時は誰でも神様仏様とわらをもつかみたくなるのです。もう手当たり次第神様と呼べるものなら何でも拝んでおこうと、そういう心理が働くのであります。しかし私たちの祈りは違います。どのような時でもこの天地万物をお作りになられ支配されている神様を父よと呼ぶのです。誰でもいいから神様と呼んでいるのではありません。父よと呼ぶことはそこに深い関係があるということ、言うまでもなく私たちが神の子とされているということです。この父と子という関係の中で、この父と子という信頼の中で、私たちは神様に本当に祈ることができる。皆さんもう一度このことを思い起こしていただきたい、この恵みに気づいていただきたいと思うんです。ハイデルベルク信仰問答は問99から102にかけまして実会の第3回を扱っております。主の名をみだりに唱えてはならない、これが第3回ですけれども、それは正しく神様の御名を呼ぶための教えであります。前回読みました問99のところにはこういうふうに書かれていました。この方が私たちによって正しく告白され呼びかけられ、私たちのすべての言葉と行いとによって称えられるためです。そのためにこの第3回、主の名をみだりに唱えてはならない、この戒めはあるのだということ、そのことを信仰問答は教えております。でこのことをもっと深めて考えていきますと、先ほど私が申し上げたこと、この正しく神様の御名を呼ぶことは神様を父よと呼ぶことと実は深いつながりを持っていることではないか。すべてはこの父よという呼びかけにかかっている、そう申し上げてもよいのではないかと思うんです。つまり私たちが罪を許され神の子とされること、その救いがあって初めて私たちのうちに神様の御名を正しく呼び求める 心が起こされていくのであります。いや、神の子とされなければ、そもそも私たちは神様に信頼して祈ることすらできないのではないかと、そのように思うんです。ですから神の御名を正しく呼ぶということは、そこに何より神様に対する心からの信頼、これがなければ神様の御名を正しく呼ぶことにつながらない。ただ上辺だけで神様の御名を呼ぶ、そういうことではないんですね。心から正しく呼ぶ、そこが非常に大事なところなんです。こういう話があります。まあ、ユダヤ人はですね、十戒を大変重んじました。皆さんもご存知だと思います。で、そのために古代中近東では彫刻技術が発達しなかったという、そういう話。で、それは第2回、刻んだ像を作ってはならないという、この掟があるから。またこれも有名なことですけれども、第3回今日のこの御言葉ですが、主の名をみだりに唱えてはならない。で、これがあったために、神様の名をどう発音するのかわからなくなったという話があります。で、これは笑い話ではなくて本当の話でありまして、確かなことなんですね。で、今日私たちはこの聖書で、旧約聖書で主と訳されている言葉がありますが、これはヤハウェというふうに発音するんですね。ヤハウェと発音するんです。で、これをまあ、これはローマ字では YHWH というふうに書くんですが、神聖四文字というふうに呼んでいます。もちろんこれはヘブライ語で書くんですね。主と訳されている言葉がありますけれども、これを神聖四文字というふうに呼んでいます。で、この発音が分からなかったんです。本当にどういうふうに読んだらいいのかっていう。で、どうして分からなくなったかっていうと、読み替えていたんですね。アドナイというふうに呼び替えていたんです。主の名をそのまま口にしてするのは、まあ、恐れ多いということで、アドナイという読み替えでずっと読んできた。これ千年、二千年と読み替えて読んできたんです。ですから本当の読み方がわからなくなった。で、後の時代には、例えば宗教改革以後でありますけれども、エホバというふうに読むようになったんですね。で、これは今日では誤読であります。間違った読み方。エホバの証人ってありますけども、それは間違った読み方でずっとやってるんですね。間違いない、教義的にも間違ってますけども、読み方も間違っています。で、これをヤハウェと発音することができたのは近代の聖書学の一つの功績なんです。でもそれまで分かんなかった。で、これ大変象徴的な話でして、このようにですね、この神の名を口にするのを恐れて、しまいにその読み方がわからなくなってしまった、笑い話のような話なんですけども、でもそれはある意味御言葉を重んじるユダヤ人の信仰深さというのを表している反面ですね。けれども、それは果たしてこの第3回の意図するところだったのかですね。そこをやっぱり考えなければならないと思うんです。人間は正しく神様の御名を呼べないなら、いっそ神様の名を口にしなければいいということでしょう。で、それは非常に短絡的な考え方です。これ最近の話ですけれども、福岡でね、飲酒運転が一向に改善されないと、なら一層禁酒をしてしまえというふうになったんですね。それと同じような考えです。世の中の決まりというのは、得てしてそのように 何かを禁じることで解決をしていくような、そういう短絡的なものになっています。しかし問題はもっと深いところにあるということ。禁じればそれで良いという話ではないのです。主の名をみだりに唱えてはならない、じゃあ主の名を口にしないというのではなくて、ではどうしたら主の名を正しく呼び求めることができるだろうか、そこに私たちの心をいたさなければならないのです。そうでなければ本当の解決にはならないということです。神様の救いはそういう表面的な部分で解決を与えるものではありません。人間を根底から新しくすることです。表面的にただ体裁を整えたり、何かを禁じて解決をするようなものではありません。むしろ心から信頼して神様を呼ぶ、そういう生活を作るんです。それまでは自分勝手に自分に都合よく神様を利用する、そういう生き方をしてきたけれども、これからは神様の栄光のためにこの自分のすべての言葉と行いを用いていく、そういう生活を根底から作る、それが神様の救いであり、その救いこそ実は私たちが罪許され神の子とされるということにつながっていくんです。先週私たちはペンテコステを迎えました。聖霊の御業というのは非常に具体的です。私たちの体を神様の栄光を表す器としてくださる、それが聖霊の御業。それはもちろん神様の御名を正しく呼ぶ生活をそこに作り出すものでもあります。そのために神様は助け主聖霊を与えて私たちをイエス・キリストの救いへと導いてくださいました。ローマの信徒への手紙にこのようにあります。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。聖霊の働きによって私たちは神の子とされ、そしてアバ父よと、正しく神様に呼びかけるものとされていくですね。でも私たちはそうじゃなかった。罪ゆえに私たちは神様との関係が断絶しておりました。で、それは人間の方からその関係を断っていったわけです。放蕩息子の例え話を今日思い起こしていただきたいんですが、あの息子は自分から父親のもとを出ていきましたね。で、彼はそこに自由がある、そこに自分らしく生きる場所がある、そう考えて出ていったんです。けれどもそこには自由はありませんでした。自分らしく生きる場所もありませんでした。そこはむしろ罪の奴隷となる場所でした。罪にとらわれ絶えずその誘惑に翻弄される毎日でした。彼は徐々に自分らしさを失っていきました。あの豚と同じものを食べたっていうのはそのことを表しています。自分らしさを失うんです。人間らしさを失うんです。だから豚と同じものを食べていったんですね。その惨めさに目が開かれたときに彼は我に返りました。そうだ、父親のところにこそ本当の自由があった、父親のところにこそ自分らしく生きる場所があった。そこで彼はそのことに気づかされたわけですね。で、この自由へ私たちを解き放ってくださったのが 言うまでもなくイエス・キリストの救いであります。イエス・キリストは十字架と復活の御業によって私たちの罪を許し、私たちが父のもとに帰る期間を助けてくださいました。今日の御言葉にありましたけれども、今日の第二コリントの一章の20節のところですが、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。私たちを神の子とする約束はイエス・キリストにおいて成就いたしました。そこでは父親が息子の帰りを今か今かと待ちわびております。そして迎えた時は喜んで我が子として父親はその子を迎えたんですね。もうお前は息子ではない、そう言って突き放したのではないんです。この帰ってきた息子のために祝宴を用意して、そして喜んでください。それは私たちが神様のもとに立ち返った時に天にはそれほどに大きな喜びがあるということ、そのことをその物語は示しています。そしてここからが大事なんですけども、このような父親の態度は息子を甘やかし傲慢にさせるでしょうか。そうではありません。その許しは神様への深い信頼を芽生えさせ、神様のために自分のすべてを捧げることを喜びとする、そういう生き方を生み出してまいります。神様のために生きる、そういう自由がそこには与えられるのです。強いられてすることではない、禁じることでもないんです。自分から神様の栄光のために正しく皆を呼ぶ、そういう新しい生き方がそこから始められる。だからもう神様の名を口にしない、そういう消極的な生き方ではなくて、正しく神様の皆を呼び、祈り、誓う、そういう私たちの積極的な歩みがそこに起こされてまいります。本日の信仰問答、問101でありますけれども、このようにありました。しかし、神の皆によって敬虔に誓うことは良いのですか？その通りです。権威者が国民にそれを求める場合、あるいは神の栄光と隣人の救いのために誠実と真実とを保ち促進する必要がある場合です。なぜならそのような誓いは神の言葉に基づいており、旧約と新約の聖徒たちによって正しく用いられてきたからです。前回の説教でも触れましたが、教会はですね、この聖約ということを大変重んじるわけです。それはイエス・キリストによってもはや偽りではなく、正しく神様の皆を呼び誓うことができるようにされたからなんですね。私たちの祈りも信仰告白も聖約も、それはもはや偽りではなく真実なものとして捧げられるようになった。それは私たちを神の子とする約束を成就してくださった、その神様の真実がそうさせていくんです。今日の御言葉で、それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えますとありました。アーメンという言葉、これも教会はよく用いるわけです。祈りの時、また信仰告白の時、また誓約誓いの時にこのアーメンという言葉を用います。アーメンというのはこれはヘブライ語に由来する言葉ですけれども、真実である、 確かである、その通り、そういう意味があります。祈りの最後にアーメンと唱えるのは、その祈りが真実であるという、そのことの表明であります。けれども、その祈りを真実たらしめるのは、それは私たちの真実、私たちの誠実さではないんですね。そうではなくて、神様の恵みによるものである、キリストの御業に他なりません。私たちを神の子にする、その約束を成就してくださったこの神様の真実によって、私たちの祈りは真実なものとして聞かれていくんですね。だからこそ私たちはイエス・キリストによって祈るんです。祈りの最後にイエス・キリストの御名によって、御名を通してというふうに言うのは、そういう意味があります。このイエス・キリストにしか私たちの言葉が真実、アーメンである根拠はないのであります。ご自身の真実によって私たちの言葉を真実なものとしてくださる。そして私たちも、神様が真実に私たちにその救いを与えてくださったからこそ、心から信頼して真実なる言葉をもっと大胆に語りうることができる、そのようなものへと私たちが変えられていったこと、変えられているということ、そのことを感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたに向かって父よと呼びかける、そして祈ることのできます幸いを心から感謝をいたします。あなたが私たちのために約束を成就され、その真実を貫いてくださいました。だからこそ私たちは深い信頼を持って、心からあなたに真実な言葉を捧げることができます。どうぞ私たちの言葉をこのキリストの御業のゆえに清めてください。そしてこれからも大胆に主の御名を正しく呼び、あなたの御名を称えることができますように、私たちの言葉を、また行動、思いをどうぞあなたへ向けて高めてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まります1週間、この御言葉とともに、また私どものすべての行いが、言葉が清められ整えられますことを切にお願いをいたします。感謝願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の338番